あ、よし。じゃあ、とりあえず、ひとまず、喉が痛いですから。よし。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
何年ぶりかな？
何年ぶり、そうだね。
2年ぶり。
2、3年ぶりぐらい。
そうですね。はい、こんばんは、ウッドスピードのリーでございます。今日はですね、バイクの日の、ゲスト配信用に、私にとっては、本当にスペシャルゲストというか、もう3年ぶりぐらい、2年ぶりか3年ぶりぐらいに会う高校時代からの、友人を呼びました。高校のクラスメートだったんですけど、高校時代は別にそんなにお互いバイクとか乗ってないんで、普通のクラスメートだったんですが、大学、学校別々だったんですが、大学入ってバイク乗るようになってから、もう一緒にずっと走ってて、いわゆるその、オートバイにはまる時の、最初の何年ぐらいかな、10年近いのかな、いわゆるバイクライフをもう青春時代を一緒に過ごした、友人です。で、そうだな、初めてのロングツーリング、初めてのお泊まり、お泊まりってちょっと意味深じゃない、お泊まりツーリングね、宿泊ツーリング、初めての北海道とか、初めての高速道路もそうかな。もう大概のお初はね、一緒に体験してきてるんで、まあ、他にもね、いろいろこう失敗談もあるんですけど、一応今回本名で出せないんで、当時のあだ名を今日は先生と呼ばせていただきますんで、この先生って別にすごい先生っていうわけじゃなくてですね、どっちが先だったか忘れたんですけど、合コンっぽいカラオケ行くときに、なんか、じゃあ今日どんな設定にしようかって、じゃあ中学校教師っていう設定にしようであだ名を先生にしたのと、同時期に、彼が GSXR400、ですげえ走りに目覚めたって言い出して、で、その時にですね、大人たちと、まあ、当時20代そこらの僕らと、20代もね、まだ10代だったかな、あの頃は。もう大人のいい年した、まあいい年したってまだ20代後半ぐらいだと思うんですけど、人たちとね、行くツーリングに誘っていただきまして、で、まあ、後で知ってみればもう食わせ物っていうか、4体とかに、80年代後半、90年代に4体、予選突破して出場してたような人が混ざってるところで、大人たちには、でも俺たちはその大人なんかに負けないでと。だからそういう知らない人と走るときに、そこの一番速いやつが出てきたら、頼ます先生っていう、用心棒的な先生もうなんか GSXR で走りに、すべて俺は分かったとか言い出したから、じゃあ先生、頼みますよなんて言った時の、ただそれが同時期だった頃の先生です。じゃあ今日は、友人の先生が日本一周に行った時の話を、まあ、いくつか、インタビューしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ先生。自己紹介、俺が紹介しちゃったか。
しちゃいましたね。
そうね。お互い同級生同い年で、ちょうどね、一番下の子が同い年だし、まあなんだかんだその、自由にならない、というところが共通しております。あと、先生は今ちょっと、家族のためにオートバイ降りてしまったんで、今はバイク乗れてないんですけど、まあちょっと久々にね、バイクの話で、昔を懐かしんでもらえればなとも思います。
はい。
で、まぁ、ちょっとこれ別に切れるから、焼き鳥食っちゃおう。ハム。
これ寒い。
うん。
焼きすぎ
た。大丈夫。
じゃあ、スペシャルだから、もぐもぐしててもいいや。
うんうん。
その雰囲気も一緒に楽しんでもらえれば。あ、俺ね、実は、その一緒に走ってただけじゃなくて、その後一緒に走んなくなった後の行動もすごくね、俺の旅にとってのオピニオンリーダー的なところがあって、
うん、
沖縄に、俺沖縄戦争問題のあれめんどくさいから行きたいのめんどくさいなと思ってたんだけど、うん、それを変えてくれたっていうか行ってみたいなと思ったのも1ヶ月くらい仕事で宮古島に行ってたっていう話を聞いて、なんか面白そうだぞと。思ったのもそうだし、小笠原に行ってみたいと思ったのも、高校時代の時だけ。
うん、高校、うん、卒業した 年に。そう、ボイスカウト。卒業してから。うん。
行った小笠原、クジラがバンバン跳ねてるっての話聞いて、俺それを聞いたの今でも覚えてて、あの、箱根の峠の茶屋。
うん、うん。
で、あの、寒い日の
朝ね。初ツーリングの時ね。
ああ。
俺はね、俺ディオでしたよ。50cc。
そうだね。
そう。
あれは確か、来ねえなと思ったらなんか、水です、転んで食べなかった。
そう、旧七曲がりで、リオのね、センタースタンドが路面に引っかかってね、くるくるくるって回ってね、転んでたね。初ツーリングで初転倒ですよ。
あの頃は、うん、箱根がすごい遠かった。
遠かった ね。往復120キロのツーリングがもう1日がかりだったからね。
あ、箱根で120キロなんだ。
そうそうそう。
もう今なんかさ、別に、ほら、仕事行く前とかに行ってたから、
うん。
なんか近所な気がしちゃうんだよね。でも初めて行った頃は箱根って、行くぞって覚悟していくところだった。
スクーターで行くと遠いよね。
そうだね。行ったことないけど、スクーターで。
スクーターで宮、城ヶ島とかね。毎年夏は行ってたね。まあちょっと話が脱線しちゃったんだけども。うん、
で、俺の方が1年ぐらい早く乗ってたんで、やっぱり乗り始めての一面っていうか、その、すごくバイク慣れてる度合いって大きいと思うんだけど、うん、だから自分の方が乗れてるってずっと思ってたのが、いつの間にかなんか、あ、俺追いつかねえな、こいつにって思う時があったり、それが、なんとなくね、この行ったり来たりのようなね、悔しいな、してやったりなーってのもあって、まあ、オートバイ乗る意味でも、いろんな意味での、競争意識じゃないんだけど。
まあいいライバル。
そう。
だってね。ちょうど同じぐらいの下手さ加減で。
そう。負けたくないなっていうの。
圧倒的に早くもないし。
あ、そう、時々。
遅くもないし。
時々いるじゃん。もうすごいセンスの塊のやつが。俺、この間、CBR250RR、あの、現行のさ、生きとるやつ、うん、あれにブチ置いてかれてさ、
うん、
なかなかショック受けたんだけど。
R90 で。
そう。
置いてかれちゃった。
でもね、なんかね、そのすごいさ。
リターンのおじさんライダーだったんじゃないの？いや、
それなら、
うん、
まず納得するんだ
よ。もう昔のさ、往復してたような、人がさ。
前にもね、同じようなそこの道で、若い頃やった SDR の先輩にさ、コテンパンに置いてかれたことがあって、
うん、
SDR、いくら通すだって200だろうって思ったらさ、うん、やっぱタイヤ細いからヒラヒラ、足んだよ。でもほとんど体も動かさないで、
うんうんうんうん、
あれを久々に思い、だってほら、下りで置いてかれるんだからわかるけど、上り気味のとこだから、
うん、
ああ、これ数段相手が上がってたなって、しかもそれがベテランっぽかったな、
うん、
まあ、ちょっと、慰まるところなんだけど、
うんうんうん
う
ん、
どうも格好見てると、なんか若造に見えるね。
若造が SDR をどっかから見つけて、
いや、CBR。
CBR か。
うん、現行の
後ああ、なるほどね。はいはいはい、
うん。だけど、なんかそれが、悔しくもあり、
うん
あ、またこんな上手い若い人もひょっとそこら辺走ってんだなっていうのが嬉しくもあり、俺大体それでコテンパにやられると旅に出ちゃうの。まあ走りはとりあえずお休みだってよ。
なるほどね。
うん。そういう思いっきり腕が離れてなくて、なんか出っ込み引っ込みだったからずっと一緒にやっていけたらなっていうのがあったね。
そう。まあでも、中面取ったのも限定解除したのも、もう一緒に走るとついていけないから、あと追っかけるようにして、どんどん、こう、大きいのにステップアップしていったっていうのはあるかな。
最初の頃はね、10年ぐらい早かったからね。うん、まあ、俺、思っても、結局乗りこなせなかったけど、GSX-R7 班になんかこの、うん、乗りこなせんなと思いながら乗らされて交換してもらった時の GSX-R400 はすっげえ乗りやすくて早かったなって言って、うん、でかいのを乗ると小さいのは楽にな
る、うん、どうなんだろうね、あの年代の GSX-R ってさ、
うん、
俺いとこの揺れ最終の1100に乗らせてもらったことあるんだけど、
う
ん、
どうだった？
もうほんとね、丸太にまたがってるみたいな感じだったよ。
あ、そう。
うん。
俺のはもうね、いやってこの、何、倒さないと、寝なくて、ポンと起きちゃうな。
うん、
でも俺、それは今思うとさ、セッティングおかしいとかったのかなって思うんだけど、うん、どうなのかなって。
いや
重たかった。
うん、揺れ最終は重たかったな。
だってさ、軽さが売りの揺れなのにさ、重いんですけど。
まあね、89年とか90年とかそんなもんかもね。うん。
あのね、実 重ってよりも、ちょっとの、バイクの重心よりも高い位置でヘッド周りが重い印象があって、うん、だから振り回すのが重いのかなっていう。いや、本当に今でも乗ってる人とか、ちゃんとセッティングの揺れ乗ってる人に言わせたら、うん、そんなことねえよって言われちゃうかもしれないけど、すごい手強かったです。
そうね。
はい。話ずれちゃったけどさ、うん、じゃあ今日はあの日本一周の話を聞こうと思います。まず、日本一周に行こうと思った、その理由やきっかけみたいなのって何だ？
うん、やっぱり一番大きいきっかけはもう、東日本大震災で、まあその時はちょうど夜勤に入る前で、家にいた時にも大きな揺れが来て、で、まあ東北地方、津波でね、沿岸地域がもう、こう流されてって、今までの日常が非日常になってしまうっていう、中継をね、目の当たりにして、特にあの、東松島、
うん、
いつかね、行ってみたいなと思ってた。日本三景でね、風光明媚な景色、いつか行ってみたいなと思ってたんだけれども、その、いつかっていうのは、いつまでもないんだなっていうのが、もう非常にね、やっぱりこう、印象深かったし、ショッキングだったし、
あれはその別に土地の話だけじゃなくて、人生においてもいつかってね、ない可能性があるっていうのが生々しかったよね、
うん。で、まあね、ちょうど、両親も元気で、まだ介護も必要ないし、うん、独り身で自由が利くし、もう今しかないと。今しかないと思って、まあね、後から振り返ると仕事もうまくいってなかったんですね。
いろいろと、
じゃあ。そう、いろいろと、いろんなタイミングが重なって、まあ行こうと。いうことでね、職場にもね、日本一周したいから仕事を辞めますって、
ね。なかなか堂々と言うやつあんまいない、ね。
はって言われ
る。心情の都合でとか、ね、親のなんとか。
それは、定年退職してからでも行けるんじゃないのって当時の上司にも言われたけども。
いや言われそう。
さっきも言ったね、その人生において、いつでも行けるとは限らないわけですよ。定年退職した時に自分が五体満足とも限らないし、うん。で、元気な今しかないと。
行けるのは行ける人も多いだろうけど、いくつの時行ったんだっけ？
38の時。
38の年齢で行くのと、じゃあ60ないし65で行くのと、やっぱ体験する内容は違うはずだから。うん、
やっぱり、若ければ若いほど感受性も高いし、
うん、
肉体的にもね、やっぱり衰えが少ないから、見える景色も違えば、こう、嗅げる匂いも違うってくると思うんですよね。
そっか、38だったのか。
でも、もういいおじさんですよ。
俺もちょっと若い時に言ったような印象があったけど。
うん、で、まあ、とある国家資格を持ってたので、うん、まあ仕事には困らない当てがあったので、
うん
まあ結構強気で辞めて、出発しましたね。
いや、でもね、本当に、義理の家族の話なんだけど、定年したらあちこち旅行に行こうかなって思ってた、定年の3ヶ月前に病気が見つかって、
うん、
やっぱりこう、どこでも自由に行けるのは難しいってな、うん、まあ本当はまだ行けるんだけど、
うん、
本人の気持ちが慣れちゃってってなったりとか、
そうそうそう。
あと、身近な知人の話でも、どっか行かないんですかって言ったら、その、親御さんの介護が、って言って、大体そういう人で多いのは、その介護が終わって、じゃあ一段落しましたねって言うと、今度、大体本人が今度ね、調子崩し始めるのが多いから、
うん、
全然あり得る話だよね。
うんうん、
これ38だったね。
38だったね。
じゃあ行こうと思ってから実際に行くまでのその準備期間みたいなのは、う
ん、準備期間はね、
だからまあ辞める前には計画してたわけでしょ。
辞めてから計画っていうかね、実際に動き出したのは辞めてから。
あ、本当。
うん、
じゃあ
辞めて10日ぐらいで、まあもともとキャンプとかはやってたから、テントも持ってたし、ある程度の自炊道具も持ってたので、あとはね、バイクの、なんだろうな、改造っていうか。
あれはさ、 それよりバイク買ったんです
か？いやー、もともとね、
足代わり
に。足代わりに乗ってた、アドレス V125。で、日本一周用に、バイクを買おうと思ってたんだけども、うん、まあ、ネットで調べてたら、カソリさんですよ。
うんうん、
カソリさんがアドレスで、
うん、
日本一周をしてると。
お、
あ、なんだ、アドレスでもできるんじゃん。って思って。
あの人のせいか。
そう。で、キャリアだけね、大型のキャリアを、社外のを買って取り付けて、あとホームセンターで、箱を買って、うん、
なんかアドレスのそのキャリアってさ、給油口かシートの開閉かなんか邪魔になんないでスライドできる、
ね。そう、レバーでね、ガチャッと後ろにこう、スライドして、まあ、持ち上げ、リフトして、で、下げると、よりこう、バイクの重心の前に来る。うん。で、それに箱二つ乗っけて、昔から使っていた、ラフアンドロードの振り分けバッグを、
うん、
無理やりくっつけ、そんな装備で。
それ、やっぱ横に下げてからさ、
うん、
カウルは擦れまくり？
そうだね。
気にしない
。気にしないと。あとは、低重心化。
うん。
うん、もう狙って、振り分けバッグを使ったかな。
え、ボックスが2つっていうのは何、うん、いわゆる、ホームセンターボックス。
ホームセンターの、緑色で、両サイドこう、バックって、バックルがついてる。
ああ、箱が緑で、
そう。
蓋がグレーで、バックルが赤みたいな。
ああ、そこまでね、高級なやつじゃないんだけども、うん、それの、深型のタイプに、キャンプ道具。うん、で、浅型のタイプに、調理道具一式。
うん、
で、フリーバック、ゲバックに、片方は着替えと、片方は、レイングッズ。
まあですね、着替えって何日分ぐらい持ってた？
着替えはね、5日分。
あ、
5日分で、まあ2、3日来たら、次のに取り替えて。
それで、5日分の計算だいぶ違うじゃないか。
そう。
15日分じゃねえか。
いやいや、コインランドリーもね、バカになんないからね、コインランドリーがね。で、しかもね、田舎に行くと、うまいこと見つかんないんだよね。
ああ。
都市部に差し掛かると、すごいこう、キョロキョロしながら。
どっかねえかな。
そうそうそう。
じゃあ、宿とかさ、泊まる場所と固定と関係なしに、
うん。
あ、コインランドリーだで洗って休憩とかしてた。
そうそうそうそう。
はい。面白いね。
そう。
面白いね。
だ北海道、大間函館間、
うん、
フェリーで上陸して、一番最初に行ったのはコインランドリー。
生活感あんな。船にも、あれ船高そうだな。
ああ、でも船はほら4時間だから。
めんどくさい。
うん。まあそんな感じでね、出発した
い
ですよ。
アドレスで行ったと。
うん、
着替えは5日間ってのは俺は初めて知ったよね。
うん、
待って、じゃあ38って言ったら別にまだ10年経ってないんだね。
8年前。
8年前。
8年前。でもこの8年でだいぶ変わったよね。
それは何？
社会の情勢というかさ、当時持ってった携帯は、まだ、ガラケーの、方がですよ。
そっか。
うん、
そうだね。
うん。あの時代に、スマホは出てたけど、まだね、まだこう、ブラックベリーとか。
ブラックベリーがあった？
そういう時代。
え、8年前でそうだっけ？
うん。
俺、
まだまだね、いわゆるスマホはね、そんななかったかな。
俺持ってた時のフォーマだった。
うん、
しかもその時、なぜかその時国産やめて、
うん、
なんだっけ、ベッカンかなんかが宣伝してた、
うん、
アメリカ製のやつ
だった
。ノキアじゃねえ
の。もうだからスマホ持ってたら、まただいぶこう、旅の中で撮れる情報も変わってきてたし、
全然違うよね。
発信力も変わってたかな。
うん。
うん、当時その、今日は、まあ、不定期でね、
うん。
今日は何キロ走ったとか、どこ行ったとか、載せてた、SNS はミクシーだったの。
うんうんうん。
うん。
これも書いてたけど、でも、あれだな、あんま詳しく書けなかったな。
うん。
なんか、どこどこにいるっての分かっちゃうの、ちょっと困るっていうか。
ああ、そうね。Facebook
は困らないんだけど。
日本一周帰ってきてから Facebook 入ったね。
ああ。やっぱ一人だとさ、時間もあるからさ、うん、なんかそれ発信できたら、別に発信しっていうのが誰かにじゃなくても自分の中の後で記念になるじゃん、日記みたいに。
うん
うん、暇つぶしになっていいよ。
そうだね。もう今だったら多分 YouTube 載せながら日本一周とかね、してる人もいるしね。
いるね。
うん。
いるね。
まあ、ツイッターは確実にやってんだろうね。
YouTube をさ、携帯でアップできるっていうのがやっぱその、何通信速度の、
うん。
あれが変わりまくったね。
そうね。
何倍になったんだね。
うん。あと、アドレス V120 の一番良かったのは、純正でメットインの中にシガソケットがついてて、
あー、充電が。
うん、充電がね、できたのが一番大きかったね。しかも、雨を気にしなくて済むというね。
あ、携帯の。
うん。
それはあるな。
あれは良かった。で、その後、モデルチェンジして、シガソケットはね、廃止になったみたいで、まぁ、ちょっとね、そこが残念だったかなっていう気は。まあ、するけどね。
日本一周に使う人に僕までしたかった。
うん。もう、ここに当てないとね。
そうな
の。ここに当てて、こうやって。そう。まあ、そんな感じで、ね、東日本大震災でね、本当にこう、生死が分かれる体験もした方もたくさんいらっしゃってね。まあ、日本一周のきっかけになったなんて、お前ふざけんなよっていう人もいるかもしれないけど、ね、
いや、でも、
まあ、でも、一人の、ね、
行ってみようと思った人多いでしょ。
人間の人生を大きく変えたという意味ではね、非常にこう、エポックメイキングというか、ショッキングな出来事だったね。
阪神大震災の時もやっぱあったって言いますよ。
うん。
で、まあ、じゃあ、俺たちは出発は神奈川じゃん？
うん、神奈川。
どういう、大まかにどういうルートで行った
の？ね、まず出発したのが8月10日だったので、
うん、
まずは北海道を目指そうと。やっぱね、夏は北海道ツーリング。
いや、間違いない。
うん。でね、自宅が当時、海老名だったので、神奈川県の海老名市だったので、
うん、
まずね、まあ、海老名市民の、
うん、
なんていうの、
心の拠り所たる、
グランドマークって言ったらいいの？あの、
グランドゼロ？
海老
名の。
海老名のね、駅前にサティというショッピングモールがありまして、
はい、
そこにね、あの、ミニチュアの七重の塔というのがあるんですよ。
はい、
これはね、日本各地にね、まあ、木造の塔は、それぞれあると思うんですけども、奈良重の塔っていうのはね、非常に珍しいんですね。
京都なんか負けねえと。
うん。まあね、もう消失しちゃってるからね、あの、ミニチュアがあるんですけれども、そこで出発前写真を撮り。
国分寺のアップだよね。
そう、国分寺。で、そこからまずは、寒川神社の前を通って、
うん、
江ノ島に出て、
うん、
で、そこから、今度鎌倉を通り、
うん、
横浜のね、横須賀の栗浜から、
うん、
千葉の金山に、フェリーに乗り。
まあ、東京は俺たちはね、回る必要ないもんね。うん、地元
の。そう。あとはね、日本一周でね、やっぱり景色を見たかったので、
うん、
あえてね、そういう都市部は避けて、
うん。
うん、通るような、こう、ルーティングをしてたかな。やっぱりね、旅の初日、旅気分盛り上げるにはフェリーですよ。
はい。
はい。ね、北海道に行くときによくね、僕ら新潟から新潟小樽の、フェリーを利用したけれども、やっぱり船に乗るとね、旅してるって。
テンション上がる。
うん。
ああ
、で、まあそんなこんなで、初日は、霞ヶ浦の道の駅の建物の横でテントを張り。
あ、結構走ったね。
うん。
一日走りまくりじゃん、それ。
ほんとね、着いたのがね、もう夜中の9時かな。
なんで初日から夜中に着いてんの？
あ、なかなかね、だから、初日じゃない？
うん。
テント敵地っていうのはね、見つけらんないの。
ああ、まだ嗅ぎ分ける。
そう。
あれが。
嗅覚がね。
嗅覚が。
ゼロだから。
まだ、まだ都会の飼いならされた男だった。
そうそうそう。で、まあ出発前にね、いろいろ情報も集めたんだけど、どうやらこう、道の駅に、うん、まあテント、まあこれはね、もう今いろんなマナーの問題でね、もう明確に禁止を打ち出してる、道の駅もあるんだけれども、当時はね、道の駅でテントを張るやつがまず珍しい、
うん
うん。だからまだ禁止もされてなかったけれど、かといって大っぴらに、キャンプ地ではないので。だ、基本、営業が終わってから、道の駅の職員の方が出勤する前に設営。あ、基本でね。やってましたね。
設営じゃなくて、あれ、撤収。
うん。
営業終わって設営して、人が来る前に撤収。
そう。撤収。で、
多分それがさ、
うん。
それが徹底されてれば、未だに別に、
で、
問題ならないんだよね。
食事は道の駅で基本お金を使うと。うん。うん、道の駅って、そこの土地土地の、こう、名産品っていうのかな、うん。その土地の郷土料理みたいなのも、こう、メニューにあったりするので、やっぱり、旅行の醍醐味っていうのは、その、土地のご飯だったりするじゃないですか。
基本的に、ね、農協関係がやってることが多いからね。うん、
まあ、そんな感じで、まあ、食事も、できる範囲内で楽しみつつと。
じゃあ4時5時ぐらいに道の駅に着いたら、うん、そのままご飯食べた後、うん、職員さんとかが帰るまで、
道の駅
内でブラブラしてる。
そう。
結構それ時間あるね。
あるあるある。
その時間何やってたの？
何やってたかな。まあ地図見たりとか、うん、あとはね、あの目星をつけたらそこから日帰り温泉行って帰ってくるとかね。
あ、今日はここで泊まれそうだから、うん、まあ、やるのすると気が楽だよね。
そうそうそうそう。やっぱね、だいたい、そうね、お昼ご飯食べた後ぐらいから、今日どこでテントを張ろうかっていうのは相当意識して、で、4時5時でちょっと日が傾いてくると、かなり焦ってる。うん、やべえと。で、これが完全に日没になって、まあ、車のライトもつき出し、そうやってね、こう、家に帰っていくであろう車を見ると、非常にね、こう、みすぼらしい気分になるっていうね。
わかる。
みんなはね、帰る家があるんだ、あったかい家が。
俺も思ったのが、うん、一日さ、自由にさ、毎日こう、ブラブラしながら、俺ね、好きなとこ行って、酒飲んで、わーってやって楽しそうなあれなんだけど、でも、その土地土地に生活を、が根差した生活がある人って、すごいキラキラして見れるっていうか、みんな一生懸命頑張ってるのに、俺こんなブラブラしていいのかな、うん、なんか置いてかれちゃってるような焦りというか。
そうだね。
その今さ、帰っていく場所があって、そこに守るものがある人たちがすごい輝いて見えたね。うん
うん、ああ、そう。なんかね、勝手にね、社会のシステムから、外れちゃった疎外感をね、感じてる、ね。
自分から外れてっただけなんですけど。
自分から外れてったのに、なんかね、人って不思議なもんで。
あ、でも、それ、わかる。話の腰折っちゃってあれなんだけど、アマゾンプライム入ってる？
入ってない。
入ってない、うん、入ってないか。それを、アマゾンプライムで、うん、なんか日本をゆっくり旅してみたよっていう、あ、これ原作漫画なんだけど。
あ、その漫画もね、持ってる。
あ、ほんと？
うん。
あれ、
2巻で完結ね。うん。
そう。
あの人はセロだよね。
そう。うん、あ、いや、ほんとはね、ジェベルなんだけど。
あ、ほんとジェベル。あ、そっかそっか、ジェベルだね。ジェ
ベル。セロは映像化作品で。
あー、はいはい。
アマプラで
見る。染谷。
違う、金太郎金太郎。金太郎。au の金太郎。
あ、この人だっけ？
うん。主人公役で、13話か14話あんだよ。
日本
に比較するんだけど、
うん、
まずね、すごい景色綺麗だ。
うんうん、
あ、でも実際行ってるから、
うん、
見ると刺さると思うよ。
ああ、なるほどね。
で、うちのラジオの過去回で、
うん、
その日本ゆっくり旅してみたよのアマプラの番組を見ての感想を、
うんうん、
またゲストさんってやった時があるんだよ。
うんうん、
その時に思ったのが、それのね、第3話か4話で、四国で大学時代 の, 同級生と会う、
ね。うん、あったね、あったね、あったね。
うん、と、あ、
漫画読んだから。
あ、そっか、漫画もあったから。
うん。
その時に、一緒に飲んだ後で、じゃあねって言って、四国の女の子が、地下鉄の中に、こう、帰ってくシーンがすごい、長く撮られてるんだよ。
うん、
で、そう、全部カットでも、じゃあね、割でいいんだけど、
うん、
あ、その人はそこに生活の基盤を持ってて、
うん、
そこに帰っていって、ちゃんとそこの一員なんだなっていうのが、それは知らないっていうか、気にしない人にしても何でもないシーンなんだけど、俺にとっては、あ、ここいらないのにこうやってしっかり映像で描かれると、思ったなーっていう、さっきのさ、
うん、
そこで頑張ってやってる人の根付いてる感覚と自分何やってんだろうなみたいなのの対比があるんだ。うん、だからね、ぜひなんかの機会で見てほしい。
うん、そうそう。
ね、ちょっと エンディング違うんじゃん。原作と。
あ、そうなんだ。うん、そうかそうかそうか。そう、同じ空間を共有してても住んでる世界がね、その時点では違うんだよね。
なんか
やっぱ旅人だから。
うん、
そうなんだ。そっかそっか。
そうなんだよ。うん、それの調子でいくと、なんか毎日この日どうだったか泊まってまして聞きたくなっちゃうけど、
うんうん、
今回は、うん、終わんなくなっちゃうから、じゃあ、日本一周達成したんですか、うん、
ああ、一応しました。
なんかちょっと腹立つな。
でも、沖縄も行ってないし、ね、佐渡島も行ってないし。
ああ、そっかそっか。うん、島は省いたとこもあるね。
うん、
でもまあ行ってるしね、別にね。
そう
ね。バイクじゃないけど。あ、佐渡島行った？
佐渡島ね、行ってないんだよね。すごく迷ったんだけど、ちょっとね、日程の都合上、パスしちゃいました。はい。
佐渡島すっげえいいや、
うん、
特にあの、西海岸側がすっごい。うん、
ね。
で、もう、俺は結局達成しなかったから、日本4分の1をとかの4分の1万だからさ。じゃあ日本一周は、うん、およその日数と、かけた金額、
うん、
それは総額と、あともしくは1日の平均的な出費や平均走行距離みたいなのがあったら。
ね、日数は、70日、およそ70日。
2ヶ月ちょっとか。
ちょっと。
うん
で、ね、1日の平均走行距離はね、だいたい250キロ。うん。で、北海道でね、やっぱ1日、こう、とことこ走って600キロっていう日もあったけど。
原付で？
うん。もう宗谷岬からずっとあの、海岸線沿いにこう南下してって。
うん
サロマ湖のあたりまでね。
60キロ計算で行っても休まずに10時間だな。恐ろしいな。
まあ、スタート地点、もちろん、宗谷岬じゃなくて、うん、もうちょっと内陸の方から宗谷岬で、最北端に行って、こう、下っていったので、まあ、600キロかな、うん。でね、一応自分に課してたのが、やっぱりね、スピードを出してエンジン壊しちゃうといけないので、うん最高時速60キロっていうのはね、自分で決めて。
まあ、捕まえないしな。
うん。北海道はね、すごい惹かれると思ったね。
速度差がね。
うん、速度差がやばいよ。うん。本当に、こう、スレスレみんな追い抜いていくしさ、うん、惹かれるかと思ったけど。まあ、そんな感じで、出費としては、まあ、総額で、そうだね、20万使ったかな。
あ、それ節約してんね。
うん。意外と、やっぱりね、飛ばせなかったから、
うん、
ガソリン代だけで言うと3万円使ってない。
めっちゃ安いな。
うん。
3万円以下で日本一周できんだ。
そう。で、走行距離がね、1万6000キロくらい。
おー、ピンとこね。でも、あれか、北海道だけでも2、3000キロよりも足しいんだから、
うん。
でも今ちょっと2ヶ月、10日で70日で一周されたと思うと、俺3ヶ月半も時間使ったのに何してたんだろうと思う。
あとはね、なんだろうね、本当にこう、なんだろう、日本一周に出かけると言ってやめたはいいんだけども、健康保険の保険証が手元に来るまで、うん、市役所で手続きして、まぁ、ちょっと時間が空くわけですよ。
うん
で、その間にこう、やっぱりこう、なんだろう、家でゴロゴロしてると、出不足になっちゃうのね。
うん。
だから周りの人に、俺は日本一周に行くんだってね、言って回ってましたよ。あえて。で、自分をね、追い込んでた。で、まあ、最後のね、出発する前の一週間はね、ツーリングマップル、証文書のね、
うん、
あれを、まあ、一通り揃えて、うん、図書館に行って、図書館で、こう、観光ガイド。
うん。
うん。見ながら、こう、食べたいものとか、見たい景色とか、入りたい温泉を、それぞれね、色分けした、ポストイットでね、この位置ってこう、全部、貼って、
すげえ豆だな。
準備しましたね。
うん。
じゃないと、途中で迷っちゃう。どこを見たかったんだろうって。
あ
うん。見ないまま素通りしちゃうと、もったいないんだけど。
結構豆だよね、そういうとこね。
そう？
だって俺なんか初めて、もう2回目の時も、
うん、
っていうかその何一緒に北海道ツーリング行った時、大体俺覚えてないもん、どこ通ったか。
うん、
全部計画してくれてさ、俺くっついてくるだけだったから、
うん。
で、ちゃんとさ、その一日の距離がさ、きっちりさ、うん、
無理なく行ける範囲になってて、それなりに観光してて、おかげでだからそのスポットスポットの、あの氷のトンネルのとことかすごかったなとか、
うん、
おこっぺのところさ、
あったね、うん、
覚えてんだけど、どの道通ったかさっぱりわかんね
え。これはね、またね、慣れていくと、一日にどのぐらい走れるかっていうのは、このツーリングマップルのね、薄いこう線で書かれてる、このマス目。
ああ、マス目で、ね、縦横のマス目。
うん、そうそうそう。
経緯度と経度みたいな、あれの細かい版みたいな。
うん、この A1 とかね、B2 とかね。
うん。
これでね、だいたい一日何マス走れるかっていうのは、だいたい分かってくる、
ね。お、マジか、俺マス目気にしたことなかったな。
うん。で、それでね、その日のこう、行きたい道とか、走りたい道とか、を、こう、夜寝る前にね、テントの中で、決めて、
それ、道の基準っていうかさ、
何
だろうか、走りたい道とかっていうのは、なんか自分で、こういう傾向があったりした、
うん、ああ、そうね。ね、国道よりは県道、
うん、
県道よりは町道。
あ、町道まで。
うん、こう、より、こう、なんて言うんだろうな。人里離れた、くねくねした道を選んで、
うん。それは、アドレスでそんな道があってもいいんじゃない？
そう。だから、その時ちょっとハヤブサも持ってたんだけど、ハヤブサじゃいけないような、道を、選んでたかな。逆に。
それ逆にじゃあ地元のさ、
あとは、
それっぽい観光、地っぽいところもだいぶスルーして裏を走ってたかもしれないね。
かもしれないね。でも、なんだろう。125cc で有料道路通れなかったから、逆にそれも良かったかもしれない、
回り道してたかもしれないけど。
そう、2班とか乗ってたらもしかしたらね、じゃあここちょっと有料道路を使ってパスしちゃおうとか、あったかもしれないけど、まあ、遠回りばっかしてたかな。
で、距離でしょ？うち、バイクのレビューで甘辛バイクレビューって言ってるの、辛口と甘口よく対比させてやるんだけど、
はいはいはい、
日本一周して、そのツーリングの最中で、苦労したこととか、辛かったこととか、もしくはメカ的トラブルとか。
ああ、なるほどね。苦労したこととかね、辛かったことはね、定年退職したおじさんが、キャンピングカーで旅をしてるんですよ。
はい。
はい。
定年してからでもいいんじゃないのかいの。
そう。でね、そういうおじさんたちは大体一人で回ってるので、
ああ
こう会話に飢えてるわけですよね。
ああ。
で、そういうおじさんに捕まってしまうと、もう一方的にね、喋られて、
ああ、
なかなか解放してくれないんですよ。
お姉さんだったらよかったのにね。
うん。決まっておじさん。一番長かったのは、福島県喜多方の、道の駅で、捕まった時はね、3時間話されました、ね。道の駅のトイレにね、歯磨きに行こうと思って通りかかったら、うん、犬がいたわけですよ。
うん、
あ、犬可愛いっすねって話しかけたのが運の月でした。そっから3時間。
いや、待ってさ、3時間でもずっと、そのトイレの前にいるわけじゃないでしょ？
うん、トイレの前っていうか、トイレに行く途中の、おじさんのキャンピングカーの脇でね。こっちが何か話そうと思うと、それを遮られておじさんさらにこう被せて喋ってくるわけですよ。僕に発言権はない。
おじさん満足したろうね。
うん。
1ヶ月分ぐらい話し切ったんだよ。
で、あとあれ、北海道でもね、やっぱり同じようなおじさんに話しかけられて40分話聞いて、
うん、
その時はね、ジャッって逃げました。
もう二の前がまずいと。でも40分やられてるけど
そう。
4分ぐらいで
行く、ね、
分ぐ
らいで。四国の道の駅で話しかけてきたおじさんはね、何かの偶然か、神奈川県のね、綾瀬市から一人で来てるね、キャンピングカーのおじさんで、四国でなんか困ったことがあったら、呼んだよって言って、携帯電話の番号を渡されたけど、電話をする気からね、こういうにもなかったんですけど。
なんでそんなにおじさんにモテモテなんだよ。
ね、
おじさんキラーな。
お姉さんは寄ってきませんですね。はい。コンビニでは買い物をしてもね、手のひらに上から落ちり落とされる。
それはだって、3日間服着替えてない無採用とかだからさ。
そう。武将髭ボボでね。
うん。
髪の毛なんかもう、ぺったりですよ。
え、待って、その、風呂とかはさ、毎日入る、
うん、うんとね、毎日は入ってなかった。
でもだって、毎日入ったら、だって風呂入ったって着替えたいもんな。
うん。だからね、だいたい2、3日置き。あとはね、だいたいボディシートで、体を拭いて、うん。
すげえタフだな。いや、俺はちょっと、シャワーを浴びてえわ。いや、
よく話に聞く、公園の水道で頭を洗うとかね、
うん、
実現しなかったね。やなかった。
おー。
うん。
いやー、だから会いてえなぁ。いや、でも水は冷てえしなぁ。夏ならね、どうだ、でも公園だからな、人目もあるしなぁ、
うん
うん。いやー、でもシャワー浴びてて風呂入りてえわ。一日ならいいよ。
うん、
でもそれが日常となって夏なのに数日に一回はしんどいな
ぁ。だからまあね、きっと多分自分では鼻が麻痺してたのかもしれないね。
あ、まあ走ってるみんな風浴びてるしな。
うん。
じゃあ、逆に行って、
うん。
よかったこと。
よかったこと。
そう、人との出会いでもいいし、うん、経験とか、まあ、感じたことでもいいけど。
ね。あんまり人との出会いっていうのは、なかったかな。
2ヶ月、10日、1万6000キロ走って。
うん。
じゃあもうほとんど自分との対話み
たいな。そう。人と連絡先も交換したことなかったし。
え、待って、2ヶ月半だから、
うん、
70泊近くあったでしょ、
うんうんうん、
その、テント泊が多かったけどね。
まあ、9割型テント泊かな。北海道はね、ほとんど、ライダーハウス、
うん。
うん。ライダーハウスだったかな。で、あとはね、なんだろう、相当こう、雨に降られたとか、疲労が溜まってる時は、24時間のサウナみたいなところとか、
健康ランドみたいな。
そう、そういうとこ使ったりとかね、あとは、宮崎県で泊まったのは、サーファー向けのすごい安い素泊まりのところとかね、あとは、屋久島も、ライダーハウス。
泊まり木だ。
うん。
そうだね。
うん。この屋久島のライダーハウスは、鹿児島のフェリーターミナルで、どっかいいとこ知らないって言って、教えてもらった泊まり木っていうね、ライダーハウスに3連泊ぐらいしたかな。
テント張れるしね。
うん。でも俺、中使った。
あ、だめ、まあ、快適だしな。
うん。
パンつくし。
そう。でね、さっき話忘れたけど、マシントラブルはね、
うん、
こんなことなかったんだね。パンクもなかった。
お
で、リアタイヤは2回交換し、札幌で1回、鹿児島で1回、
うん、
フロントタイヤは1回交換したかな、どっかで。うん。
まあね、
で、ブレーキパッドも1回交換した。うん。
それ、どこで買えたの？
街の普通のバイク屋さんで、
アドレスのパッドありますか、
うん、
って
。そう、飛び込みで、すいません、つって。バイクのタイヤ交換お願いしたいんですけど、在庫あります？って聞いて。
あるんだ。
うん。
さすがビジネスバイクだな。
うん。
俺、タイヤがもうツルツルになっちゃったから、
うん、
九州で結構探したけど、
うん、
なかったもん。宮崎っても言ったし、福岡でなくて宮崎でなくて、
うん、
取り寄せになっちゃってるから。
ああ、それは車種は何だったの？
セロ。
セロで。へぇ、セロでないんだ。
うん。
びっくりだね、逆に。
そう。だから、こっちだとさ、
うん、
定番で絶対あるじゃん、うん、
あるある。
こっちのバイク用品店だったら。
うん。
だから、もう、結構、地方は大変だなと思いながら、待ってんの嫌だから、もういいやと、
そう
言っちゃったけど。ね、うん。よかったこと、よかったこと。
よかったことね。よかったのは、やっぱり景色かな。景色はね、いろんな景色見れてね。今でもまあ、結婚してね、子供も一人恵まれまして、家で、気候番組、いろんなね、旅の番組とかね、見ると、あ、俺ここ行ったっていうの結構ある。
わかるわかる、
うん。で、そうするとね、奥さん焼き餅やる。だいたい行ってんじゃんと。
俺は一周してんだからな。
そう。で、逆に、行ってない、すごいいいとこがあると、すごい悔しい。
あ、俺ここ近くまで行ってたのに。
そう、行き損ねたって、ここは知らなかったと。それは悔しいですね。
でも、若い頃と違って、うん、今さ、ほら、ニュース番組とかで、地方のさ、遠景とかさ、
うん、
景勝地とか 映した時に、別に何のテロップもなくても、うん、あそこだってわかるもんね。
うん。
ああ、って、まあ、そこ撮るよね、みたいな。
そうそうそうそうそう。あとはね、やっぱり、地形とか見てて面白いのは、宮崎の方の柱状設備。あの、高千穂橋とかね。
ああ、柱が、うん、柱っていうか、地層が縦に割れてる
やつ。そうそうそう。それがね、結構俺は海岸線から海の方に、山の方に入ってったんだけど、それがね、ずっと続いてる。だから、やっぱりね、こう、火山のマグマがね、こう流れてね、ゆっくり冷えて固まったのが、こう、ここをこういう風に流れてきたんだろうなっていうのがね、すごく面白かった。
流れを遡ったような感じ。
うん。
あるいは、あれでしょ？双雲鏡みたいな感じ。
そうそう、違う。そうそうそう。うん、うん。
あれのもっと細かい版みたいな。
そう。うん。柱状設備はね、なんかタモリさんみたいになっちゃうけどね。見るとね。
タモリみたいな。
好きな地形の一つ。あとはね、そうね。うん。まあ、地形つながりで言うと、北海道のね、松前市っていうのがあるんですよ。
は
あ、函館からちょっと西に行った松前漬けとかってね。
松前藩の、
うんうん。で、松前町っていうのがあって、そこで使われてるね、石垣の色がね、石の色が緑なんだね。珍しい色だなと思って、それで、また函館から大間に戻り、今度は日本海側にね、こう、青森県行った時にね、青森のね、千畳敷っていうね、地形が、地名があるんですけどね、味ヶ沢。和佐尾くんの味ヶ沢からちょっとね、南下したところにね、千畳敷っていう、まあ、広いね、石畳のところがあるんですけど、そこの石がね、まさしく、その緑色の石なわけですよ。
そっから海をこうやって持ってったの？
うん、そうそうそう。その松前藩っていうのが、要は海運ですごく財を成した。
ああ、ニシンか。
うん。で、すごい船団を持ってるね、藩でね、おそらくね、金に物を言わせて、運んだんじゃなかろうかと。千畳敷。ちょうどね、小金崎不老子温泉のちょっと上かな。うん。まあ、その辺ですわ。ツーリングマップル92ページの H の3ですね。ここの石が、要は松前城の石垣に使われている可能性が非常に高いんじゃないかと。
それは待って、それ、なんかそういう文を読んだんじゃなくて自分で勝手に思っただけ？
そう。いや、本当に一緒なんだって、石が。
あ、まあまあ、
うん、石が。これはね、なんかちょっと松前市に住んでる人がいたらね、調べていただきたい。
そこまで熱く語るくらい、ね、ちょっと自分で調べてみたらよかった、ね。まあ、同じ石が他で取れてるかもしれないしね。
そうそう。いや、これ逆のルートだったら、
うん、
松前市で調べようもあるんだけど、
うん、
何せ戦場時期まで行っちゃうと、うん、周り何にもないので、
スマホもねえしな。
調べようがないんです。
今、調べられるんだ
と。ああ、そうね。パソコンでね。
まあ、じゃあちょっと。まあ、うまい。だけど、じゃあ偶然見つけたんだ。
そう、偶然ね。
でも、あれじゃん、ニシンのさ、船は、日本海側往復してたから、うん、全然あり得る。
うん、うん。
うん。向こうにもある？
うん。よかったこと？よかったこと、
ね。日本一周した男はよかったことが、石見つけただけじゃ、ちょっと寂しいね。
いや
しかも本当かどうかわかんねえし。
あとはね、そうね、やっぱり日本各地の温泉に入れたのは良かったかな。
うん。
うん、
どこが良かった？そのベスト3は。
ベスト 3？
じゃあ、景色ベスト3と温泉ベスト3を、うん。
景色ベスト3はね、景色ね、やっぱりね、東北は良かったですよ。
お
う。っていうのはね、東北、混浴露天風呂がかなりあって、
お
ある意味景色良かったです。
お混浴だったんですか？
混浴でした、混浴でした。混浴でしたけれども、まあ、まあ若いお姉ちゃんはいないけどね。
ダメじゃん。
そこそこの、まあ、ミドルなミセスたちが、はい。
なるほど。俺、だって、なんとなくさ、旅してるとさ、自然、禁欲生活になるわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから、前、ほら、 一緒にあそこ行った時に、カムイワッカ竜の滝登って、
はいはいはい、
あの時にさ、やっぱなんか、ちょっと変な気分になるもんね。何日もそういうのがない世界の中にいて、あんな水着のお姉ちゃんがそんな、ね、身近に入ってると、ああ、なんかこう、いかんなっていう気になりました。
そうですね、刺激、そういう意味での、刺激の、なんて言うんだろうね。ラインがね、基準がね、
ストライクゾーンがすげえ広がっちゃう。
結構ね、そう、ストライクゾーンが広がるっていうかね、で、行き地がね、すごくこう下がってくるわけね。
あ、意識位置が。うん。あ、わかる。だってね、あれとしたら、山登る人が、山男が、降りてくると、みんな可愛く見えるっていうのが、うん、あの感覚だと思う。
うん、そうそうそうそう。
うん。
刺激が少ないだけにね。あ、それもあれだよね。ガラケーの一つの良さだったのかも、ね。あとはね、泉質で言うとね、やっぱり乳頭温泉。乳頭温泉はね、やっぱ良かったね。で、あとは、なんだろう、一番苦労して入った温泉は、あれは、福島県なのかな、群馬なのかな、カニ湯。
知らないな。
カニ湯っていう温泉がありまして、一般車通行禁止のこう林道の奥にあるので、延々と歩いてって、本当はね、そこの宿からの送迎バスがあるんだけど、日帰り湯で乗っていいものかどうかちょっとわかんなかったから、延々歩いてって入った温泉はね、よかったね。そこはね、お相撲さんが合宿しててね、いっぱいいました、お相撲さん。なぜか、土俵があって。うん。あとはね、長崎のね、天草で入ったね、
うん、
温泉がね、すごかった。お湯の成分がすごく濃くって、うんうん、ちょっと人が入ってないとね、こう、パリパリの膜がね、温泉の表面にこう、膜張って。
膜？
うん。
何系のお湯なんだろう
ね。ね。ちょっとね。
何色なんですよ。
基本なんか赤茶色。
じゃあ、鉄分とか。
うん。
しょっぱい系のやつ。
かもね。ちょっと舐めはしなかったけど。で、それでね、まあ温泉かけ流しなんだけれども、こう、下から湧くじゃないですか。
うん。
で、それが、温泉の成分が、付着して、その、湯の流れ出し口がね、もう鍾乳石みたいになって
る。あー、結晶化したんだ。
そうそうそうそう。で、そのお湯をこう浴びせ続けた、招き猫がね、こう白いこう結晶に覆われてたりとかね。うん、そこの温泉は、良かったね。温泉博士っていう雑誌知ってる？
お、2週間ぐらい、どこでも入れる。
そうそうそう。そうそうそう。
使った。
うん。で、それの、無料クーポンで行った温泉なんだけど、無料券使って、中の温泉に一つ借りして、すぐフロントに行って、今日泊まれますかって言って、泊まった温泉。
お湯に感動して。
そう。唯一泊まった高級旅館だった。あの旅の中ではね、一泊1万円以上使って、
我々、偶然紹介されて、たまたま泊まった宿の晩ご飯がすげえ美味しくて、うん、それかけろま島のダイビングショップ、リキさんだったかな。
うん。
ダイビングショップなんだけど、別に空いてるから泊まれるよって言って、うん、で、夜、俺しかお客さんいなかったんだけど、出してくれた飯がすっげえうまくて、
うん、
明日も泊まれますかって言って、まあ、
連泊しちゃったんだね。
連泊しちゃったんだ。これ感動的だな。
うん。そこはね、あとね、そこのご主人、手掘りの洞窟温泉とかあったりとかね。
は
あ、うん。
だって、あれじゃん、九州だったらさ、温泉博士使えば、うん、なんだろう、あれ毎日入れるじゃん。
うん、うん。
3日開ける必要ないもんね。
うん。だから、東北だとね、1日に最高3回入ったし。
あ、入ってんときはすげえ入って
んだ。うん。そうそう、開くときは開くんだよね、
は
あ。あとはね、やらかしちゃったのがね、新潟の、厚間温泉だったかな。共同湯があると、積極的に使ってたんですけど、共同湯。まあ疲れてたんだろうね。
うん、
あ、温泉着いたって言って、こう、 ガラッと入ったの。で、まあ、外の扉と内扉があって、内扉開けたら、女の人がね、脱いでるわけですよ。
はい。やらかしちゃってんじゃん。
で、東北のね、混浴の温泉巡ってきたから、感覚麻痺してて、あ、ここは脱衣所から共同なんだと思って。で、なんかこう、一瞬ね、そんなことを考えてたら、そこのおばさんに、ここは女なんですけどって怒られて、はっと思って、すいませんって言って、外出たら、ちょっと上の方に女湯って書いてあって、わかんねえよ、これ初見じゃ。で、まあ、とりあえず隣の男湯に行って、警察呼ばれないかドキドキしながら、ね、温泉使ってたっていうね。あとはね、面白かったのはね、もう一つはね、あれはどこだったかな。あれは秋田の方だったかな。そう、秋田だ。おそらく。
うん、
お寺の境内に温泉があるの。
ほう。
うん。
珍しい。
うん。で、もうほんとね、安い。100円とか200円とかで、温泉入れるっていうのもあったね。
思わず掘り当てちゃったのか。
ね、なんだろうね。なんか工房大師がついてもついたんだね。
昔からあったような感じじゃなくて。
だからああ、昔からあるよ。昔から。もうほんと古ぼけてる。建物も。木造で。も
ともと、あった
ん
だ。
うん。そうそうそう。
なんか、金に物を痩せて思わず掘ったら出てきちゃったじゃなくて。
うん。昔からある感じ。うん。まあ、温泉で言うとね、もっと本当はたくさんあるんだろうけどね。3000何百頭あるんでしょ日本で。
いや、知らんけど。
カソリさんがギネス記録持ってんでね。
あ、そうだ。すごいな。
うん。
いや、でも、さっきの温泉博士ってのは、九州で売ってる、雑誌で今でもあるのか分かんないですけど、その2週間おきぐらいの雑誌がね。
あ、そうなんだ。そんなに頻繁に出てるんだね。
そうで、その2週間の間中に紹介されてる九州の温泉に無料で入れる。で、それが九州全般にこう散らばってるから、それ持って旅してると、自分の走ってる最中の近くにあるその無料で入れる温泉がある。まあ、ある。九州も温泉天国じゃん。どこにでもあるじゃん。むしろ銭湯ないし。一つの街に5個も6個もあったりするから、だから、九州走ってる時にあれ持ってると、もう風呂に困らないし、あと、なんか無駄にツンツンしてこない？
そうね。
おっさんの肌がだんだんテカテカしてくるっていうか。
ツルツルになるといえばね、旅のね、一番最後に入った温泉、静岡県の寸又峡の
温泉。あれ、ぬるぬるするよ、ね。
うん、強酸性でね、朝一から入ったけど、
うん、
もうすっごいツルツルになった。
でもお湯が滑るぐらいなんか塗るって
聞くもんね、うん。そう。アルカリ性なのかな酸性なのかなどっちだろう。
そうじゃない。あそこにも丹波山の飲めこ湯とかも、まあ、近所だけど、
うん、
あれも結構塗るんですけど、うん、あそこもすごいね。
うんうんうん、あとね、鳥取のね、はやぶさ駅っていう。
お
う、うん、
ベースはやぶさで最近有名な。
うん、そこの近くにあるね、温泉もね、すごいぬるぬるしてた。うん、もうね、お湯がね、こう、屈折率が違う。普通のお湯と。
トロンとしてる感じ。
トロンとしてるの。でちょっと茶色くってね。
その湯船の中でさ、転びそうになる感じしてね、なんかこう、岩で、岩がつるっとしてるっていうかさ。
そうそうそう。結構ね、いい温泉各地あったけど、まだまだね、入りきれてない感じはあるね。温泉については。
温泉
だって何せやっぱ一回500円以上かかるから。
あ、そっか。
うん。よそで入るとね。まあそれなりにこう、コスト的には結構かかってくる。
うん。
うん。
じゃあ、その温泉じゃなくてその景色的なもの？
景色はね、これといってね、なんだろう。そんなに印象深い景色はなかったかな、温泉からの景色は。
温泉からじゃなくていいんだよ。
あ、温泉からの景色じゃん。
日本の景色ね。
あ、日本の景色ね。
うん。
そうだね。北海道の、うん、カムイ岬から、
うん、
西側のね、日本海側って言ったらいいのかな、を南下してくる、
うん、
ところはもうすごい、巨大な石だらけ。
あ、
で、
バスが、トンネル落ちたところ、
ね。そうそうそうそう。で、ほんと左側がそういう崖で、
うん、
で、すぐこう、左側、右側もう、海に落ち込んでるっていうところでね、うん、トンネルをそういうとここう、掘ってってさ、トンネルの中がまた寒いんだ。8月なのに。
ああ、冷えてんだ、うん。
そう。 とかね、そこの巨岩はすごかったね。あとは、四国のカルスト台地。
あ、四国カルスト。
うん。あれも景色良かったね。朝練組がいてね。
あそこで？
うん。
そんなに路面よく、あ、まあ、行く途中はすごくさ、うん、めっちゃ、なんでこんな山にこんな幅の広い路面のいいとこがあるんだろうはあるけど、
うん、
四国カルストの中でやってるわけじゃない。
そうそうそう。
行く途中だよ。
うん、行く途中で。あとは、祖谷峡の手前とかね、うん、かずら橋の前とか、崖っぷちに小便小僧が立ってるね。
いた。
うん。あれはよくあの画像だけはあって、あそこの温泉も良かったな。ケーブルカーで降りてくの。
聞いたことだけある。
うん。
入んなかった。
うん。あれもよかった。ホテルの中に内湯みたいなのがあって、うん、ケーブルカーでね、下の方に降りていくと、かけ流しの思いがあって。で、やっぱり温泉についてはね、日本人を守る会の、本をね、途中で買って、そこはね、結構入るようにしてたかな。一人が買ったら。うん。あと、景色で言うとね、衝撃だったのはね、四国のね、足摺岬だったかな、なんか、岬のところに展望台があるんだけど、潮風でやられてて、すっごいボロボロなのね。で、上にこう階段で登ってって展望スペースもさ、これちょっと下手したら下に落っこっちゃうよっていうところをね、公開してるわけですよ、
うん。
あそこはね、なんかちょっとやばかったね。うん、ある意味。
なんかでも
野生の感がね、だんだんこう磨かれていくわけですよ。あ、ここはやべえなっていう。
なんか、でも分かりやすいさ、絶景じゃなくてさ、うん、なんか、なんでその渋い方、渋い方に
降ってくる。あとはね、まあ、屋久島も行って、
屋久島行って、
ね、決まりの縄文杉ね、トロッコ道をこう歩いてって、まあ、その、トレッキングの景色もすごい良かったかな。
屋久島高低差あってさ、景色もすごい変わっていくから、あれはどこ綺麗だよね、
もう本当にこう、屋久杉の生命力の強さね。もう巨木だらけっていう。
俺、だってあれ、感動したのから、あれほら、海抜はあったかいじゃん。上は寒いじゃん。だから、もう日本の植物のなんか7割ぐらいが。
寒帯からね、寒帯からまでね。
ミニ日本みたいになってて、全部生えてるっていうのが。
すごいよね。
で、三倉島も同じなんだよ。
おー。
そんな高くないけど、やっぱりこういうとこで、日本の巨樹って言われる、巨樹の定義が、団体によって少し違うんだけど、胴回りが例えば6メーター以上とかそういうのが、なんかある、何メーターかちょっと今正確じゃないよ。その、いわゆる巨樹に分類される木の、いくつって言ったかな?10? ちょっと今これ正確じゃないけど、イメージね。15% がちっちゃい三倉島にあるとか、そういう異常事態じゃん。まず屋久島もすごいんだろうけど、だから、何こう山が急峻で、人が山に入れない島って結構でかい木がいっぱい残ってんだな、ってい
う
のが。屋久島の、なんだ、水がガンガン飲めるってのはやっぱちょっと結構感動したよな。
そうね、なんだろう、これは能登半島かな、海岸線沿いをね、バイクとか車で走れるところ。
なぎさドライブウェイ。
なぎさドライブウェイ。ここもね、走っててすごくこう気持ちがいい。
それじゃあ、北から南に走ったですね。ね、日本は反時計回りで走ってる感じ。
そうそうそう、反時計回りで。うん。
うん、俺、元木文也さんの本読んでたから、回るときは時計回りで回りたいなと思って。
あ、そうなんだ。
そう。だからもし北海道の中から行こうと思ったら一回日本から出て行ったろうなって思って。理由は海に近いからだけなんだけど。
なるほど。